皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月16日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は数は力にならずという話です。最近ますます感じますのは、やっぱ数は力にならないということですね。よく軍隊のことで言われるんですけども、軍備費をどれぐらいかけましたとか、金額を競ったりとか、あと兵隊の数ですね、兵隊何人送りましたとか、兵隊の数を競うようになったら、それは軍は弱くなってる証拠なんだと言われるんですね。これ昔からなんですけども、それは今日においてすごい正しかったんじゃないですかね。例えばロシアなんか、そんなこと今まで一回も自慢したことないと思うんですね。まあソビエトがひっくり返っちゃったからですね、まあそれは偉い目にあってあげたの人たちもですね、で以降、まあ絶対勝てるように、戦争をやったら絶対負けないように、まあいろんな軍備の開発とかいろんなことをやってきたと思うんですね。一回大敗を喫したがゆえにですね、もう利権なんていうものを考えずに大真面目になんかそういう開発やってきたんでしょうね。だからロシア軍のまあ数を競う、数でなんかそれ自慢するとかですね、あるいはなんかいくら金かけたからといってそれで俺は強いんだと言ってみるっていうことはまあなかったと思いますね。一方アメリカの方はいつもこれが議会なんかでも大揉めに揉めるわけですね。まあ軍事予算ですよね、揉めて、で単にそれは揉めてるだけじゃなくて、その金の使い道がなんか変なわけですよ。もうアメリカのね、軍艦なんかでもそもそもとんでもない軍艦作っちまって、就航したはいいんだけど、もういきなりこんなもん使えないって言われるようなものも過去いくつもありますでしょ。それから戦闘機だね、例の F-35 なんかもそうだし、オースプレイもそうだけど、もうとにかく作ってる途中からあれとんでもないって話になっちゃって、でいよいよできたんだけども、まあ問題だらけなんで、問題をひたすら隠すと、嘘ばっかり言ってですね、問題ないって言い続けて、で売りまくると、でもそのうち本当のことをバレて、実は欠陥機でしたと。今回のオスプレイもそうだよね。なんとクラッチが欠陥だったっつんだから、ひどいもんだね。クラッチ欠陥だって、あれヘリコプター半分ヘリコプターだから、クラッチぶっ壊れてですね、プロペラ止まったら怒っちゃいますよね。あれ回転翼ですからね、一応あれもね、固定翼と回転翼両方ついてるんですよあれね。だ回転翼止まったらそれ怒っちゃいますよね。まあそんなもひどいもんよくやっててさ、でもなんていうのかな、ああいうのを見てると、要するにこのやっぱ数を自慢する、特に金額だね、そのこんな高いんだとか、総額いくらだとか、何機配備したなんてのは全然これ強さにならないってよくわかりますよね。それから最近もなんかアメリカ軍が、中東に3000人増派したんだと、イランに対抗するとか言ってね、言ってんだけど、なんかあれイエメンに行ったみたいですよね。みんな崩れてきちゃって、いよいよイエメンを最後のねじろにてんじゃないな、あれ追われ追われてね。でも要するに3000人という数を多いと思うか少ないと思うかですよね、あれね。イエメンも広い国ですからね。それからNATO がポーランド のベラルーシ国境に1万人派遣するんだったわけですね。これも多いと思うか少ないと思うかですよね。要するにこの数っていうのはですね、まあ人を惑わす効果があってね、数が少ないと弱い、数が多いと強いように見えますが、必ずしもそういうふうになってないわけであります。中世軍記物語の太平記ってのを読むとよくわかりますけども、本当に数は力ならずってことが、本当にあれよくわかりますね。太平記は、まあ、歴史の事実もあるんでしょうけど、まあ言ってみれば教科書ですから、リーダー養成の、というか、世の中を平和に運営するための教科書みたいなもんですからね。まあ、そういう目で読んでいくとよくわかると思うんですが、まああれを見てると、本当に少人数でね、大軍を打ち破ったりね、怯え切った大軍が一瞬でですね、わずかな兵にですね、驚いて逃げ去るなんて、いくつも出てきますよね。まあそういうのがあれだけですね、歴史の教訓として残ってるのに、いまだに数を頼みにすると。最後気がついたら数しか、頼るものはなかったという人たちがすごく多いんじゃないかなって感じがするんですね。経済もそうなんですよね。 昔から経済はですね、人口が多い方が強いと言われたんですね。人口が多いのが大国で、人口が少ないのが小国なんだと。確かに人口はですね、一つの経済の指標でもありますね。ただ人口が多いというのは、昔の中国とかインドみたいに結構悲惨な国であるという意味が昔は強かったんですね。人口が多いがゆえにですね、悲惨であると。なまじ人口が多くて増え続けてるのは大変なことだと、それ事実だと思いますが、そういう時代も長かったですね。しかしこの20年ぐらい、まあ、30年ぐらいですかね、市場経済がどんどん広がってくるとですね、まあ一人当たり GDP もどんどん上がってきましてね、人口がどんどん増えても全然社会は賄えると。だから人口がどんどん増えても、マイナスの効果よりプラスの効果の方が大きいんだと。だからどんどん稼いじゃって、国力上げてったら、蓄積を増やしていったらいいんだという時代になっちゃって、そうなってくると、もうやっぱりその人口が多い方がですね、富たくさん稼げて、設備投資もよくできるから、これ強いんだと。市場もどんどん発展すると、人口が多いほど消費も多いから商売も発展するんだと。だからみんな人口の多い国に行けというふうに言ったわけですね。で、確かにそれはある分正しいんだけども、人口が多いと今度ですね、借金も多いっていう実情があるわけですね。アメリカなんか3億6000万人ぐらいいましたっけ。まあ世界一の借金大国だしね。中国だって、あれ公表するしてない借金に言ったらいくらなんか見当つかないぐらいですよね。よく見てたらですね、人口大国ってみんな借金大国なんだよな。ロシアはそんな人口いないもんね、あれ。そんな人口いないんですよ、あそこ。で、借金はあんまないでしょ、あれ。イギリスみたいに人口もないのに借金も多いなんてとんでもない国ありますけどね。だから気がついたらですね、人口が多くてね、経済たくさん発展させてるはずがですね、借金が多かったと。気がついたら借金だけになっちゃったというような感じになってるわけですね。バカみたいな話ですよね。会社もそうだね。大企業ほどいい会社なんだっていう時代が昔ありましたね。右肩上がりの時代、昭和の時代ですけども、やっぱりなんかその時代は確かに大企業ほど待遇がいいし、大企業ほどいい仕事できたっていうのは間違いなくあったと思いますね。やっぱ何て言うんでしょうかね、それなりに大きいっていうことに価値があったのが昭和の時代だったんじゃないですかね。で、平成の時代になると2つに分かれるんですね。国内で中身を充実させようというところは、大きいとかえって逆うまくいかなかったんですね。大きいと水ぶくれしちゃっていい仕事できないんで、小さく個人企業でもいいから中身のある仕事をやると。未来志向の仕事ですね。まあ御用達の仕事から観光でも健康でも、それこそ自然栽培でもいいんですけども、新しくいいものをやろうと思ったら、大人数じゃできないから小さくやっていこうという人たちがいましたね。これは今大成功を迎えてるんじゃないですか。この道が多分唯一大成功の道だったんですよ。で、それ以外の道はですね、数を競った道ですね。数を競うっていうことは、やっぱり量を増やすっていうことだから、当然海外に出ていくとか、あと買収合併を繰り返して大規模企業にしちゃうというやり方ね。まあ国内でも海外でもね、要するに数を大きくするやり方はデフレ経営っていうことですね。まあ海外もですね、最初のうち中国なんかも量が伸びていきましたけども、やっぱり2000年代に入るとですね、そうそう今までのように量の拡大も続かなくなりますから、そうなってくるとやっぱり何て言いますかね、こう企業合併とかしながらですね、量の確保を続けていくしかないんで、伸び伸びとした右肩上がりじゃもうなくなりますよね。むしろなんか危うい時代だよね。しょっちゅう恐慌みたいなこと起きますからね。特に08年のリーマンショックの後なんてもう経済は半壊状態でしたからね。なんかそうなってくると、なんかこうダッチロールみたいになっちゃって、会社が大きいだけでですね、ダッチロールになっちゃっただけで、数はたくさんいるんだけどですね、社員の数ね、コストばっかだと。で、いろんなプロジェクトやってんだけど、一つのものになってないと。だから人口はすごく多いんだけども、実際のところ借金だらけでですね、本当のこと言ったら会社は全然国前に進んでないとか、こんなとこばっかりだと思いますね。あと金融資産もですね、そう、金融資産もね、数は力にならんのよ。いくら財産貯めたら幸せかってよく言われるんですね。なんか昔2000万円貯めとかないとあんた老後はひどい目に遭うよと、なんか政府の連中が言ってさ、えらい批判を見てましたけどね。いや、その2000万で足りないってやつもいるわけですよ。2000万なんかたまらないっていう人もいるし、2000万なんかあったって足りないっていう人もいるわけね。まさに金ってその人のライフスタイルそのもので、金1000万なくたって幸せな人いるし、2000万貯まったって全然足りないって言ってですね、ぼやいてる人もいるわけですね。もう 本当なんかその人の真相心理と申しますか、価値観の表れで、ですから結局ですね、金をただ単に貯めたいと思うならいくら貯めたって下限がないってことですよね。金をただ単に貯めたいっていうだけならいくら貯めたって、それ1億貯めたって100億貯めたってそれは数に上限ないですからね。 いくら貯めたってそれはなんて言いますかね、満足感ないわけですね。給料を競うんだってですね、競争相手がね、自分よりも1億円多くもらってたら俺もっと給料よこせと、よくアメリカの経営者にいますよね。5億円給料もらってんだからあいつ8億もらってると、俺も8億出せとかね5億でももらって十分だろう、6億もらったら十分だろうと、いや8億どう出してもらえないといかんだと、8億もらって何するんだと、あいつがもらってるから俺はそれ以上なきゃいかんのだっていう形でですね、競りみたいな感じでですね、で給料釣り上げてたりするわけね、報酬釣り上げてってですね、でじゃあその金は何やってんのって、変なマンション買ってさ、変ななんか売春やっちゃってさ、大体ろくなことにならないですよね。でその金目当てになんか詐欺師が寄ってきちゃって変な事件に巻き込まれるとかさ、大体なんか金ばっかり見てるやつってすごくその視野が狭いから、本当金ばっかり見てるってすごい視野が狭いんですよ。だから詐欺師にすぐ引っかかんのやね、はっきり言って全然不用心なんですよ。不用心なんだけど 金だけは金のことだけは興味あるから、そこにこの意識集中するから、まあ、すぐ詐欺師寄ってきちゃうわけね。あれね、もう見てんとなんか漫画みたいですよ、あの人たちって。でだからとにかくまあなんとかな、給料いくらもらってるからってそれでやる気が出てるわけで全くないですよね。こんなにたくさん給料もらってんだからその分しっかり働かながらなんてな考えてないんじゃない。日本の国会議員だってそうだな、随分もらってんだあれ、正規の報酬以外いろんなね経費もらってんだけど、このただ見りゃわかるけどさ、ろくな仕事しないよな。岸田だってそうだわね、あれ。で要するに報酬もらって何やってんのって、次の選挙で勝つためになんかやってんじゃないのというぐらいのもんですよね。だから次の選挙出ないと決めたら全部貯金できるわけでしょ。そういう人結構いますもんね。もう政治家引退すると決めて最後の一期はですね貯金だけしてるという人いますよね。一体その何のためにじゃあ国民はですね税金でその報酬を出してるのかって話になりますわな。こんなにその国費使ってるのに全然政治がダメじゃないかと、こんな国費使ってあんな国費使ったってですね、ダメなやつに金使ったって絶対ダメなのよね、なくて十分なんですよ。ところが金もらってる方はやっぱりないと嫌だから、猫みたいにですねやっぱり餌が来ないと泣くわけよ。もっと金くれもっと金くれ、ニヤニヤ泣くわね。あれ猫だそうだよ、あれね、餌もらえないと泣く、犬だって泣くでしょう、同じようなもんだよ。金が途切れてくると泣くわけですよ、猫犬みたいにですね、もっと金よこせと。あんまうるさいから金出しちゃうわけよと、また味しめてですね、また今度金よこせと泣き出すわけの、バカみたいな話ですよね。でいくら金を使ったって、今1200兆円ぐらい日本政府って借金持ってんの、何ですかこの国はって話になっちゃうわけですね。でそれドル買っててさ、アメリカに麻酔かけられちゃってドル早く売りゃいいのにですね、まだ五省大臣持っててさ、まだねドルのなんか投資とか保険買うやついるしさ、まあもうなんか病気だと思うんだけどさ、なんかそんなのね、はっきり言ってそんなことやってたらいくら貯蓄があったってさ、これ無意味になりますもんね、はっきり言って。枯葉みたいなもんなっちゃうわけでね、そんなもんな。だからいくら財産持ってますだって本当無意味で、でこれから私もっと思うのはね、本当になんか必要なものっていうのは一般市場に売られてないんじゃないかと思うんですね。いいものは特にもう関係者限りでしか売られないんじゃないかと思うんですよ。一般に回すものなんかないもの、本当いいものって一般になんか広く売るものほど量は作れないもんね、これからなんだって。今例えば自然栽培米だって全国で1600万、あ、じゃあ1600、岡山のね、岡山の自然栽培やってられるチームだけでもね、米の自然栽培やってられるチームだけでも1600キロ足りないってなんか言っておられますよね。それぐらいなんか足んないんですよね。だからとにかくそのいいものっていうのは数が揃わないんですよ。したがってその数の力で何か物事を起こそうっていうのの正反対なのがこのクオリティの時代だね。まあ漢方だってそうだし、針灸だってそうだけど、いい先生なんてのは忙しくてしょうがないよね。だから万人に向けて大衆に向けに一気に何かになんてことは全くできないわけですね。ですから数の力で頼ってると最後人脈だとか本当にいいものからどんどん縁遠くなっちゃって、最後ババ引くわけですよね、それ。やたらに財産持ってるから俺反対だなんか思ってると、例えば今回のねハワイのマウイ島じゃないけども、 はい、丸焼けになっちゃうわけですよ。まあひどいもんだね、あれもね。まああれもなんか作戦じゃないかと言われますけども、しかしあの時強烈なハリケーンがですね、ハワイのずっと南の方を通過してんですね、と猛烈な強い風吹いてたわけですよ。であれ江戸時代の明暦の大会みたいな感じだったんじゃないですか。あれ振袖火事とか言いますけどね、あれ巣鴨の方でしたっけ、あそこの辺りのお寺で出火しましてね、ものすごい風にあおられて、で一気にその火が南下しちゃって、江戸の町、江戸城まで、江戸城天守閣まで丸焼けになっちゃったっていうのは大事件があったんですね。だから強風にあおられますとですね、いわゆる火災旋風が起きて、で猛烈な高温になるんですね。あれ今回マウイ島 の写真見てたら、車のアルミが溶けてる写真がありましたね。車アルミって確か600、700度弱で確か溶けるはずなんで、だからまあそれぐらい平気で温度上がるわけですよね。だからその火災旋風 の力ってものすごくて、関東大震災の時は本所の被服所跡ですね、みんな死んじゃったって言われるんですが、あの時ね、本当にみんな死んじゃったって言われるんですけども、あの広場に集まった人たちがですね、それぐらいひどいものなんですよね。だから猛烈なその風に火が煽られちゃったら一気に広がっちゃって、猛烈な高温になっちゃって、要するに着火というよりも発火なんでしょうな。火がつくっていうのはもう温度で自然に火が出ちゃって、片っ端が燃えちゃうという状況だったんでしょうね。ああいうのを見ておりますとですね、本当に一瞬の出来事ですよ。形ある財産なんかですね、それこそ命もそうだけども、気がついたら一瞬の出来事で終わっちゃうわけだね。なんていうの、ああいうの見ると本当ね、まあ我々のこの生きてる世の中っていうものはですね、常にこう無常の風が吹いてるわけでありまして、数を奢ればね、数で足元救われますし、それからなんか形あるものにね奢れれば、ね、形あるものに形が消えて、それでね足元救われるということをくずつも繰り返してるわけでありますね。まあそんなふうに考えるとですね、やっぱその本当の、まあ、頼みになるものっていうのは自分の内面に気づくものですよね。内面に気づくものっていうのは、まあ、あの世に持っていけるものですよ。はい、自分の外側にあるものはあの世に持っていけませんが、自分の内面にあるものは全部あの世に持っていけるわけです。いいもの悪いものをね、あの世に持っていけるわけで、持っていくしかないわけで、だからやっぱりこう精神世界の充実ってすごく大事なんですね。精神世界充実しとかないとですね、結局形あるものが最後ね、死ねば手放すことになりますから、何にも残ってないということになっちゃったら、これ実に寂しい死に方で、死んでからが寂しいと思いますね。天国にも行けず地獄にも行けずですね、こうさまようみたいな形になっちゃうんじゃないですか、そういうのはね。まあそんなことありまして、でですから今時代の変わり目で未来に何を残すかっていう時もですね、やたらに金や財産で残すのは考え物だと思いますね。やたらに金や財産で残しても、時代の転換期ってなくなる時一瞬でなくなりますから、知恵とか行動力だとか思いで残さないとまずいと思いますね。だからこの数ではなくてクオリティっていうんでしょうかね、量ではなくて質で残さないと難しいと思いますよ、はっきり言って。だから一人でもいいからいい人を育てれば未来が開けるけど、この一人がいないと何も始まらないって世の中のことだし、まあ大したことないものをいくつも作っても全然未来が開けないってこともよくあるんですね。だからやっぱりこのなんかいいものをね、とにかくどんどん残してなきゃダメですよね。数少なくてもいいからいいものを残す、それからいい人を作っていかないと、それはなかなか難しいと思いますね。明治維新だって、ね、全部入れたって1000人ぐらいだったって言われますね。1000人いってなかったって言われますよね、明治維新やってた人たちっていうのは。まあ数え方にもよるんでしょうけども、その中核は10人かそこらでしょうね。でほんのわずかな人たちでもやっぱこう動くだけは動くんだね。こう何度時代が極まってくるとですね、こう何ていうかね、こうまあ釣り合いがね、一瞬で崩れるポイントってあるわけですね。釣り合いが一瞬で崩れるポイントってあるわけで、だからそのシーソーの原理みたいなんでね、一人動くだけでもう動いちゃうみたいな部分があるんでしょうな。そこまでくればほんのわずかの数で世の中動くんで、今なんかむしろそういう時代になってきましたよね。ウクライナだってさ、もうはっきり言って、NATO や EU の横暴で自分たちがひどい目に遭ってるっていう人たちが、アメリカの保守系の人たちのさ、世論調査でも7割なんですからね、ウクライナ世論調査やったらしいんですけど、7割超えてましたからね。ああだからやっぱりこう変わってきたんだなと思うんですね。はい、だからこんな感じでこうね、 世の中変化する中で今いくら金があるからとか、いくら今いくら味方がいるからとか言ってそれに安住しているようじゃですね、全く未来は暗いんじゃないんですか。でやっぱり何ですかね、その数に重視してた、数を重視したのが人口増加時代の特徴ですよね。人口爆発時代の特徴で、いかにみんなを食わすかってことが一番だったわけですから、もうそういう時代は終わっちゃってるんで、だからその数ではない中身を重視しないといけない時代になっておりますから、皆さんそれなりに生き方を考えていただくことが大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、数は力にならずということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。